主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちにこの例えを語られた。天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に、花婿が到着して用意のできている五人は花婿と一緒に婚宴の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。主の御言葉。キ
リストに賛美。
今日の福音書はマタイの、25章の、ところですの例え話ですね。25章というのは、全体的に3つの例え話があるんですが、この例え話は、どういう意味があるかというと、この前のですね、マタイの24章でこの世の終わりの前の混乱について、地震があったり、自分がメシアだというものがいたり、天空の何か星が狂ったりですね、さまざまな世の終わりのこの破滅的な出来事が一章分語られてですね、そしてその世の終わりの混乱に向けて私たちがどういう態度を取るのかということをいわば示すためにこの25章が書かれているということなんですね。特にこの十人の乙女の例え話は、そのような、コンテキストでやはり、受け取らなきゃならないということなんですよね。この花婿が来るのが、遅れた、で夜になってしまった。まさしく夜というのは、神様不在の時間帯、いわば私たちの、困難や、苦しみや、混乱の中にあるという状態を言えば、こう闇という言葉で、遅れてですね、夜になってしまったという言葉で、語っているわけですね。その時にこの灯火を、灯せるかどうかということを、問いかけているわけですね。一つは実際灯火が灯せるかどうかということと、灯火を灯すために日頃から油を準備しているかどうかと、2段階のことが問われているわけですけど、案外ですね、この大きな苦しみが迫ってきたら結局灯火すら灯せないっていうんですかね、結局振り回されて、この闇とか苦しみに振り回されて、どうしようどうしようというふうに振り回されてしまうことが実際だと思います。このやっと収束してきたように見えますが、コロナウイルスが感染症がですね、一番最初の頃爆発的に増えて、でその時に緊急事態宣言とか、世界中が混乱しましたけど、でもああいう中でやっぱり灯火を灯すのはどういうことなのかっていうですね、クリスチャンとして、例えば具体的に言えば、そういうことが問われているというふうに言えるんじゃないかと思いますね。多分コロナ危機は去りましたが、どうせ次の危機が何がいつ来るかわからないですけど、大きな困難が襲ってくると思うんですが、その時に私たちは灯火を灯せるかどうか、一人一人が、私としてはやっぱり教会そのものが灯せるかどうかというですね、 まあ、そういうチャレンジをやはりまあ感じる箇所ではありますね。でもそのためには灯火を灯すためにはやっぱり日頃からやっぱり油を用意しておかなきゃならないというですね、それはもう日頃の平和な時の私たちのまあ心がけということになるでしょう。まあ、この例え話を一番やっぱりなんかなんていうんですかね、まあ、自分事として受け止めたのはもっと前のですね、東日本大震災の、まあ、時のことですね。あの時は3月ぐらいで僕は鎌倉にいたんですけれども、まあ、やはりあの津波の映像とか、まあ、実際関東はだいぶちょっと揺れもしましたし停電にもなりましたし、ちょっとまあ様々な困難の中にあって、特にあのテレビの映像とか見てたらもうなんというのかね、もう本当にこう力が出ないっていうのが、なんか唖然として呆然として、木葬の家にいたんで木葬会もどんどんキャンセルに なって、まあ、時間はありますけれども、こうもう体から力がこう出ない、こう呆然とした感じになってしまってたんですけど、でもその時にあの、まあ、覚えておられるかわからないですけど、まあ、平成の、まあ、前の天皇ですけどもね、天皇陛下がビデオメッセージをされて、あの全ての民放と NHK も全てですかね、まあ、数分ぐらい あのビデオメッセージですけど、まあ、あれを流されたことを、まあ、覚えている方もおられるかと思うんですが、まあ、実際その内容がどうのこうのというより、僕はあの天皇陛下のあの姿にこの灯火を灯すこの乙女の姿をくっきり見たっていうんですかね、まあ、やはりそれはやっぱり天皇陛下ですから日本の国を全体心配されていて、あの時はもう本当に不安感と、まあ、特に関東の方の人がそうだったんですけども、関東から東北の人がそうだったんですけど、まあああいう態度っていうのはなんかまあすごいなというふうに、まあ、メッセージの内容よりも態度にちょっとまあ驚いてですね、で自分はどうかって言ったらもうなんか振り回されて、もうなんか力も出なくて呆然としているだけであって、やっぱりどこに違いがあるのかなって言ったら、やっぱり日頃油を用意してるかどうか、やっぱり天皇陛下はやっぱり日本の国のことをまあ日々心配しておられてですね、あの日本の国のために言えばこう尽くすような態度がやっぱり日頃からあるということですね。まあ、高校時代の友人が一時宮内庁に勤めてて、あのお二人のそばで仕えてたことあるんですけど、まあ、本当に立派な方だって二人ともですね、天皇陛下と皇后陛下と、もうその朝のような祈りを捧げて、まあ、言えば日本の国のためにこう自ら全てをこう捧げ取られる、まあ、本当にすごいっていうふうに、まああのまあ、友人も言っておられた、まあ、言ってたんですけども、やっぱりもうなんかもう言葉が変だけど、もう本当に僕はやっぱり宗教者として、まあ、天皇陛下に負けたって言ったら、まあ、比較するのがちょっとおかしいですけど、あやっぱり自分は油をやっぱ貯めてなかったっていうかですね、肝心な時に、でやはりキリスト教とかやっぱり本当に混乱した時にこそ何かある灯火を灯せるかどうか、まあそれはやっぱり本当に大きなことじゃないかな、もう天地の差ほどある、だから本当にこの賢い乙女とこの愚かな乙女とがもう本当に天地の差があるほどもう、くっきり分かれちゃうわけですよね。で私たちは結局どうかということなんですよね。日頃のことは昼間は別に灯火なんか灯さなくていいから、あのそれほど差が出ないですけど、でも本当に暗闇の中でこそくっきりとまあ差が出るわけですね。まあ、東日本大震災の時はあのとご存知の通り、もう日本中の、まあ、司教さんも協力してですね、大阪教区は大船渡、大船渡だったから、まあ、何かに援助して、で私も、まあ、その知り合いがいたんで、僕はもう釜石にちょっと関わるようになって、多くの人が関わってですね、まあ灯火を本当に灯したことは事実なんですよね。まあやっぱり何か、まあ、私たち一人一人できる灯火との小さな、まあ、この祭壇の前のろうそくぐらいな小さなもんですけども、まあ、本当に暗闇の中でこそ私たちが小さな灯火を灯せるかどうか、あるいはその時に灯せなくて、こうなんかこう闇の力に負けて単に打ちひしがれてしまうかどうかですね、本当に大きな差があると思いますね。 まあ、残念ながらコロナのこの3年間は、まあ、私も本当に相当悩みましたけど、まあ、大した灯火を灯すこともあんまり、だってミサに来るなっていうことになっちゃって、もうなんか活動が全部奪われたような感じになって、まあちょっとじくじたるものがちょっとありますけれども、まあでも私たちが、まあ、その時その時で、まあもちろんそんな社会的な大きな混乱に包まれることもあれば、私たちまあ一人一人小さな、まあ、苦しみや困難に直面することもまあ多々あると思いますが、まあ、そういう時に灯火を灯せるかどうかですね、私たちの生き方を通して、まあ、具体的な形はその時その時で様々でしょうが、まあ、でもそれはそのためには私たちが日頃からこの油を用意している、やっぱりクリスチャンとしての生き方の基本をしっかり生きているかどうかで、それが危機的な時にこう試されるっていうか明らかになる、まあ、この話はもう本当に印象的だし、まあ、すごい大きな、まあ、チャレンジだという気もしますけれども、私たちが本当にこう暗闇の中で灯火を灯せる、まあ、そういう存在になれるように、でそういう時にこそ灯火を本当に灯せるようにですね、個人としても教会としてもそうですけれども、まあ、さまざまな困難が、まあ、今でもいろいろありますが、私たちも力を合わせてできることを果たせるようにですね、まあ、今日はまあバザーの日で、まあ、バザーも本当に小さな灯火のような、まあ実際かかっている方々も 大変な、まあ、苦労だと思いますけれども、まあ、私たちのできることを、まあ、小さく積み上げていくことができるようにですね、神様に恵みと力を願いましょう。